はい、皆さんこんばんは。スカチンラジオの時間です。今日はね、4月の21日かな、4月の21日土曜日の、深夜になっております。僕は今ね、中央高速道路を走って東京方面に向かっているところです。山梨からね、東京方面に向かっているところ、今日のカチンラジオは、いろんなこと話すので絶対最後まで聞いてほしいんですよね。絶対最後まで聞いてほしい。よくね、それどこで言ってたんですかとか、それどこに書いてありましたかとかっていうね、なんかさ、セミナーの案内とかさ、勉強会の案内とかさ、よく言われたりするんですけど、あっちこっちにね、そこでしかっていうかね、そこにふさわしい内容を結構書いたりしてね、言ったりしたりしてるんで、今日はね、カチンラジオならではのね、カチンラジオだからいいかなっていうような話をちょっとね、しようかと思ったりします。今週はね、4月の第3週目っていうことだったんですけども、いろんなことがありましてね、3週目いや、しょうがないけど、いろんなことありましてね、3週目かな、いろんなことあった。でね、4月もね、もう21だから、あと3分の1じゃないですか、残りね。そんな中でこれからね、どんなことをしていくのかなんていうのをね、踏まえて、今週1週間いろんなことありましたよねって話なんですよね。そう、僕は一番大きいのはってかね、月火水って沖縄行ってたんですよ。サチンさんのね、ファンミーティングが火曜日の夜にあったんで、で火曜日の夜は沖縄に行きたいなと。で水曜日はね、終わったら帰ってくるぞっていうね感じだったんですけど、なんかね、月曜日から行くメンバーも他にもいたんで、じゃあ一緒に行くかみたいな感じで、一緒に行くかっていうか、現地で合流したわけなんですけど、月火水って沖縄行ってたんですよ。だから月曜日はね、単なる移動、火曜日はね、ちょっと観光とかねしたから、ちょっとね、それがさ、すごかったのよ。火曜日さ、本当は朝からね、氷島っていうところに行って、風景のすごい綺麗なところがあるから、そこの風景をねバックにビデオを撮りたかったっけ、映像を。今からやっていくビジネス関係のね、コンテンツだったりとか、あとは誰かのね、ものだったりとか、それ以外にもちょっと始めたい、潜在意識のね次のやつとかの動画を撮ろうと思って行きたかったのね、氷島に。したらさ、氷島もいいけど行ったことあるからね、他のメンバーさん、なんか知らないけど行ったことあるから、なんかそこよりもいいところがあるぞっていうのをね、ちょっと話聞いたみたいで、そうで、名護よりね、ちょっと上の方の美ら海水族館の方の、ちょっとね、高台にある本部町っていうところがね、あるんですけど、本部町の中の高台にあるところのね、カフェからの眺めが素晴らしいよっていう、そういうのが何ていうかな、旅行雑誌っていうか、旅行の本あるじゃん、ルルブとか、ああいうやつ、あれに書いてあって、でここに行きたいみたいな話になって、んだよ、めんどくせえな、しょうがねえ、行ってくかみたいな感じでね。でも行ったことなかったんで、行ってみっかみたいな、すごいことね、すごく綺麗な写真が載ってたからさ、天気良さそうだったから、そんな綺麗なとこだったら別にそこでもういいやと思って、じゃあビデオ撮るの邪魔しねえんだったらいいよみたいな感じでね、で行ったわけ。したらさ、カフェだからさ、ビデオなんか撮れねえんだよ、結局はね、お店の中だから。そんなとこで撮影したらおかしいじゃん、撮影してね、ブツブツ一人で喋ったらおかしいから、ちょっと撮影はできなかったんですが、風景はすごい綺麗だったね。でそこでね、コーヒーを飲んで、僕は食べなかったんですけど、ケーキとか食べたんですけどね、風景が良くて、で、なんかね、ちょっとエネルギーいいなと思ったわけ。なんていうかな、その風景、そのカフェもそうだし、なんていうの、湧き上がってくるエネルギーっていうかね、もういいなと思ったわけ。でね、住所を見たら、 これ伝説とかしか、まあ伝説ですよね。沖縄に初めて神が降りた場所っていうところがあるんで、超パワースポットで、でそこがね、今もね、そのパワースポットはビーチなんですよ。岩と岩に、断崖絶壁の岩と岩に挟まれたビーチに、なんか岩のね塊がポンって立ってるようなところなんだけど、そこはビーチなんだけど、そのビーチに降りていく道がもう立ち入り禁止になって行けなくなってるぞということになってて、でも誰かのブログを見てたら、そのビーチに降りていく通路は立ち入り禁止なんだけど、違うところからビーチに降りて海沿いにそこに行けるよみたいなのが書いてあったのね。でそこの住所がさっきのカフェからまあ近いわけ。え、近いんだ、ちょっと待って、これどこにあるのかなって、なんか駐車場とか近くにないのかなって何気に一人で調べてたわけ。したら福木並木っていう観光スポットがあったけど、まあそこから歩いて20分ぐらいで行けそうな感じがあったわけ。え、これ福木並木の駐車場に置いて、でそこまで歩いて行ったら行けるじゃんって思って、そうで、そこのパワースポットにね、どうしてもなんか行きたい。なぜかって言ったら、たまたまね、その沖縄に着いた日の翌日ですよ、朝、まあ、みんながまだ寝てる頃に早起きして行ったね、フェイスブック見たのね。したらフェイスブックってさ、何年前の今日どんな投稿しましたよみたいなたまに出てくるとあんじゃん。でそれで7年前の今日、沖縄のパワースポットの、ね、記事がね、自分で投稿した記事が、あなた7年前の今日沖縄に来て行ってて、でパワースポットでなんか記事あげてますよみたいなフェイスブックから案内来たわけ。うわ、これあれだと思って、でちょっとそんなのあったなって、そうこのパワースポットも行けないんだよななんて思ってたらですよ、したらさっきみたいなねことが起こったから、次々にこれちょっと行ってみてえなっていうか、もう呼ばれてるじゃん完璧に、これ行かなきゃと思って、そんでね、みんなには特に言わなかったんだけど、最初から言うとね、なんか20分あるから嫌だとか言わないから福木並木行ってみようぜみたいなそのカフェ終わってからさ、福木並木行ってみようぜ、観光スポットの綺麗な面白いらしいよとか言って、で福木並木に連れ出してたわけなお。そんでで駐車場に置いて、で福木並木を散策し始めてから程よく時間が経った後に、あれ、こっから20分ほど歩くと超パワースポットがあるんだけど興味ないって言ったら興味あるとか言うから、そう、そんでね、そのパワースポットに行こうっていうことになって、でちょっとね、Google マップのね地図を頼りに歩いて行ったわけ。まあ実際ほんと20分歩いてね、ほんと申し訳なかったんだけど、暑い中ね歩いて行ったんだけど、でそのビーチにね降りていく道が2本あんだよ。でそのうちの、まあ、最も可能性のありそうな道を行こうと思って、で建設現場みたいなところで、ね、横抜けていくんだけど行ったのさ。で結果ねどうなったかっていうと、その道はまあ、ビーチまで降りれるんだけど、まあ、突き当たっていて、でそのビーチに降りていったら潮が完全に引いてなくて、ちょっと渡れなかったんだよね、水があって。多分ね、引き潮一番引いてる時間だったら多分渡っていけると思うんだよね。それかもしかしたら違う道かもしれないね。でね、まあそれにはおまけ、結局そこにはね行きたかったのに行けなかったんだけど、まだちょっとおまけがあって、でそのビーチに降りていく道というかね、なんていうのかな、ドーム状のさ丸い広場みたいになってるわけ。そのビーチに降りていくところがさ、降りてったところが、でまあそこまでね水が来てるんだけど、そのドームになって、ドームってどういうことかっていうと、360度ね岩に囲まれてんだよ。 崖に囲まれてんだよ、岩の崖に。でその岩の崖の隙間からビーチが見えたりとかするわけで、海水で削られたようなその岩肌になっていて、その360年で、そこが超神秘的なわけで、めっちゃめちゃねパワーを感じたんだよな。え、これここすげえパワーじゃないかって思って、エネルギーね、すごくエネルギーの質が高くて強力なエネルギーがあって、なんかね、まあ、レキヒーリングやってるとあれなんだけど、もう手がねジンジンしてビリビリしてるわけ、両手とも。そこに入った瞬間にすげえなこのエネルギーと思って、でしばらくねそこでエネルギーを感じてもらって、で霊気やってる人は分かると思うんだけど、あのね、シンボルのマントラを思い浮かべて、でセルフヒーリングをしたんだけど、いやマジですごかったんです、そこが。でたまにね、あのいつも投稿にね、今日は朝6時に起きて瞑想して霊気って書いてると、あ、私も霊気ヒーリングやってますとか、霊気って何ですかとか、いろいろなんかやっぱり霊気ね、あのヒーリングとか霊気とか、うん、そういうものに興味を持ってる人が結構多くて、そうなので、あのちょっとねどこかで、で僕あの霊気は望月先生のところで、ボルテックスのね、望月さんのところで全部習っていて、でなんとね、今ほとんどやってないんだけど、望月さんが直接講座やった時っていうのに言ってて、で珍しいんだよねきっとね、男性が来てて、でそのなんだろうな、結構こういうなんていうの、活発というか、自分で言うのもなんだけど、僕がそういうところに出た時にはめちゃめちゃ活発に動くから、で発言もいっぱいするし、質問もするし、意見も出すし、わざとねやってるんだけど、まあ、そういう人がね、男性でそういう人ってあんまいないみたいで、おとなしい男性、男性来てもおとなしい人が多いみたいで、そうなので、珍しいみたいね。で僕は名札にカツニーとかって書いてるんで、でカツニーとか呼んでくれるわけ、望月さんまで。だからすごい親近感持って、でなんかいろんな話をねさせていただいたりとか、聞いていただいたりとかして、結構気さくだから、あの人気さくだから、今こんなことやってるんですとか、こういうことをやってるんですとか、いろんな仲間とマスターマインドとこんなことやってるんですとかっていろんな話をね聞いてくれたりするんだけど、まあそんなにいいんだけど、そこで習ったんだけど、プラス太極拳で気功もずっとやってたわけよ。でそのね気功と霊気のなんていうかな、相性がめちゃいいわけ。気功をちゃんとやって、気功をやって霊気ってめちゃ合うのよ。なのでちょっとみんな興味持ってる人が多いから、どっかでねそんな話もしようかななんてねちょっと思ってるんだけどね。まあ霊気とかさ、気功とか言うとさ、ほんとはなんかスピリチュアルっていうか、不思議でもなんでもないんだけど、スピリチュアルはスピリチュアルなんだよ。スピリチュアルって精神だから、ね、精神的な部分に聞くものっていうかね、まあ要するにその精神力だから、スピリチュアルっちゃスピリチュアルなんだけど、魔法とかそういう不思議なものってもないんだよね、別にね。普通に人間が持ってる能力のうちの一つだから。そう、でもなんかね怪しいとかいう人が出てくるからさ、なんかあんまりねおまじない的なさことを思われたら嫌だから、あんまりやってるよとかやってないんだけど、ただまあね、やっぱり実際に自分でね効果あると思ってるし、それも一応検証はどんどんしてるからね。で興味持ってる人いるから、どっかでねなんかちゃんとやろうかなって思ってたりしてるんですよね。でそのできれば気功もちゃんと取り入れて、で霊気っていうかね、そのエネルギーワークでね、要するにね霊気しなくてもいいんだけど、エネルギーワークをなんかやりたいなぁなんて思ったりするんで、まあ興味ある人がいれば本当になんかね 触りの話なんかいつでもできるから、そんなのやろうかななんて思ってます。まあそれが一つ。沖縄はねやっぱね良かったね。海がね、僕が行くところはいいですね。南側の方のね、沖縄でもね、2面あってさ、2面あって片方の面はね、戦争の時大変だったっていう、そういうなんかねちょっと歴史的な部分、痛ましいところがね垣間見えたりするんだけど、まあ、そっちは僕は苦手なんだよね。それよりもやっぱりね、もっと明るい方が本当に好きで、もうビーチとかすごい綺麗じゃないですか、ね、砂浜も真っ白だしさ、そうああいうところはねすごく好きだなと思ったりねするんですけどね。だからもうそっちがばっかりですよ僕の場合は観光するにしても何にしても、本当ねそういう歴史的なところもね、ね伝えていかなきゃいけないとか知らなきゃいけない部分ってあると思うんだけど、あえてねまあもう一回聞いたらいいじゃないそういうのって、それは僕の役目じゃないんで、僕はねワクワク楽しい方が僕をがそっち側をね伝えていって皆さんを豊かにしていくのが僕の役目だから、そっち側のね歴史を伝えるのは僕の役目じゃないんで、まああまり関わらないよねって言ったんですけどね。そうでも沖縄だから僕の場合は沖縄はもうポジティブな南国ポジティブウキウキパラダイスのねそんな感じの沖縄なんですよ。で本当に良かったですね今回ね、行けて良かったです。天気も良かったしね、良かった。で最後の日にね、なんだっけな、なんていうとこだったっけな、ちょっと忘れちゃって分かんないけど、まあ、空港近くのね、最近できた観光スポットに行ってきたんですけど、そこはそこで本当に良かったですね。晴れた日にね早い時間に行ったら結構面白いかもしれない。だから空港で沖縄最後の日帰ってくる日に、例えば飛行機がね夕方の便だったとしたら、ね、午前中からそこに行ってランチしたりとか買い物したりとかなんかね散歩したりとか、そこにするにはねすごくいいスポットを見つけたんで、まあ、次回からねそこで時間を作そうかなと思ってます。そんな感じ。そうあとはね今週はねその月から水って沖縄でね結構遊んじゃったんで、木曜日と金曜日はめちゃめちゃ仕事しましたよ。ああそうだった、ゴルフね、金土でゴルフだったんですよ。まあ今日今ゴルフの帰りなんだけど、金土でゴルフだったんだけど、そのさゴルフもさ、実質7年ぶりなのかなと思ってたら、まあ、サチンさんと沖縄でやったのが最後かと思ってたら、その後もう一回やってたんだよね実はね。でもね5年ぶりぐらいやった、5年ぶりにゴルフだから。で今回は僕のね昔お世話になった株式会社東海ソフトっていうところのね常務の、今はもう大親友のね、マロのね大川みのるさんっていうんですけど、あだ名がマロって言うんですけどねマロのその東海ソフトとしてね最後の気楽会っていうねゴルフコンペをもう20回やってるんだよね。18年っつったかな、完全20回目、あ30回目だ、30回目とか言って、30回目で今回が最後とか言って、最後の気楽会をやるんだけど菊川さん参加できないって3月に言われて、何最後なんですかと、もう行くに決まってんじゃないですかって2つ返事で、予定も見ずにね決めて、ででもゴルフなんかもう何年もやってないからやばいと思って、練習してから行かなきゃなーなんて、道具だってさちゃんと調べてからね、当日使えないのがあったとか言ったら大変だからさ、事前に調べてね揃えておいてちゃんとやろうなんて思ってたんですよ。でも結局ねゴルフ道具を引っ張り出したのがもう出発する前日金曜日じゃない木曜日のね、しかも午後から午前中みっちり仕事やって、午後からそうだゴルフ道具引っ張り出さなきゃと思って引っ張り出したら、もうさ使えないのよパターとか、 グリップっていうあの持つとこあんだよ、ゴルフクラブ持つとこ、ゴムとかあんじゃん、あれがさもうドロドロに溶けててさ、パターだけね、もう持てないの、持ったらもうベタベタくっついちゃうから、あこれ使えないじゃんと思って、で他のクラブは全部ね調べたら大丈夫だったんで、そんでね、まあとりあえず打ちっぱなしで200球ほど打ってね無謀にも、まあ、手が痛くなるほど打って、いろんなクラブ試して、でまあこれだったら迷惑かかんないかなっていうぐらいのレベルまでちょっと打ち込んできてね、そんででもねパターはないから、もう買いましたよ中古のクラブをゴルフ5っていうゴルフ用品屋行って、まあね中古品でだから、まあ、5,000円ぐらいでしたけどね、そのパターがさなんか良い、良かった、今日使ったら良かったな。そんでね新たな発見があって、そのゴルフや、ね、なんでやめちゃったのかちょっと不明なんだけど、行かなくなったか不明なんだけど、結構ね新しめのクラブを結構なんか買い足してるんだよね。で、あ何これ新しいクラブあるじゃんと思ってそれがな今日もな、まあまあまあまあちょっと話戻すとさ、もうね1ヶ月前からさ3月のうちからさゴルフ行くって分かってんだから、もうさっさとさ準備しろって話よね、ほんとね。でそんな直前になってさ、なんかねあれが足んないこれが足んないっつってさ、でなんか練習も足んねえとか言ってさ、うまくできるわけないじゃんね、スコアなんてさもうボーリングかって感じですよマジで。ゴルフのスコアほらさ100を切るか切れないかとかってやってんじゃん、なんか上手い人たちでもさ100を切るとか100切ったら上手いなんか上級の証みたいなさあるじゃん、100どこじゃないかって、124だったから今日124でもね、でもですよ、でも9位だったからね、12人中9位、124より下がいるってことよいっぱいどういうね、なあそういうね楽しいゴルフってことですよ、なあ、ね、スコア気にしないでね、まあ9位でね9位の賞金もらいましたけどね、まあ、そういうね楽しいゴルフで、そうそうそう話を戻すとさ、なんかねちょっとなんか自分の心をくすぐるようなねクラブをね足されてたのよ、4本ウッドが2本と、あ5本かウッドが2本とユーティリティっていうやつと、あとアイアンが2本ね、ピッチングアイアンとサンドアイアンがね、ピッチングと何だっけ、ピッチングアイアンに何だっけ、ピッチング、あと忘れした、そう2本、アイアンが2本とウッドが2本とあとユーティリティっていうのがね足されてて、それがねなんかテーラーメイドでね結構かっこいいんだよあ何これかっこいいじゃんと思って、でも今日は迷惑をかけないゴルフをするっていうふうに心に誓ってたので、そういうね余計なクラブは使わないで、もうねドライバーと、ドライバーすごい練習したから、ドライバーまっすぐ飛ばす練習すごくしたから、距離は飛ばないけどまっすぐ飛ばす練習をしたので、それ結構自信あったの。それとあとは7番のアイアンで、初心者が使うには7番アイアンが一番いいよって昔から言われてて、その7番アイアンを死ぬほど練習したわけよ、死ぬほどって言っても両方で200発しか打ってないけど、まあ、それやって、であとはパターはね、まさに今朝ゴルフ場に着いてからね始まるまでの間にパター練習したみたいな感じで、だその3本しか結局使わないでやろうっていう心に誓って、で今日のねラウンドやったんだけど、そう3本しか使わねえんだったら3本だけ持ってきゃいいじゃんって話なんだけどね、ただまあでもバンカーに入った時にはサンドウェッジねを使ったし、あとはねアプローチっていうね、グリーンに乗っける時はピッチングウェッジも使ったし、そのサンドウェッジとピッチングウェッジっていうのは新しくね買い足したやつで、なんかウキウキするようなねかっこいいデザインのやつだったんで結構楽しみ買ったですよあなんか新しいクラブ買ってんじゃんこれと思って、ちょっとこれやんなきゃなって、まあ、新しいクラブと言っても5年6年前に買ってたけどね、そう 思って、やんなきゃなと思って、で今日もね、今日楽しかったんですよね。やっぱね、行くと楽しいんだよね、ゴルフってね。そう、行くと楽しいんだよな。で帰りのね、車の中では、いや今度はちゃんと練習してもっといいスコア出るようにしようって思うわけ毎回これちゃんと練習してもっといいスコア出るようになろうみたいなね、毎回そう思って、だから結局なんだろうな、自己啓発系のやつと一緒でさ、やっぱりなんかちょっとしたね、行動チェックした後にちょっと悔しさとかあって、あ、ここもうちょっとうまくできたのに、ここを直せばもうちょっとうまくできたのに、次頑張ろうみたいなね、気になれるわけ絶対。でそれを本当に行動に移せば未来が変わるんだけど、ゴルフのところはもう行動に移せなかったら未来変わってないんだけどね。だそれがね、ちゃんと行動に移してちゃんと練習してね、で次行く時までに仕上げてね、ちゃんと行けば次はね、多分またスコアまた変わってくると思うし、多分それを繰り返していけばだんだん上手くなっていくんだと思うんだよね。そしたら未来が変わっていくってことじゃん、結局。だから自己啓発とかも一緒で、何するにしても一緒で、仕事もそうだし、その継続をねしないんだよね。そこをやればうまくいくのに、なかなかねやらない、ね。まあ、人から聞いちゃってね、身を見まねやっててもいいんですけどね。まあ多分でもスポーツとかはね、そういう身を見まねやったからうまくなるってもんでもないですけどね、やっぱ練習しないとダメなんでね、そうなんだよな。まあ、ゴルフ行ってきましたよ、遊んで。でね、ゴルフやって、その前にさ、昨日泊まったホテルよ、大浴場がついてんだけど、ドーミーっていうね、ビジネスホテルなんだけどさ、甲府の駅前。あ、甲府ってすごいね。そう、あ、そうそうそう、甲府行ってさ、話がどんどん飛ぶけど、甲府に行ってさ、早く着いたんでね、武田神社行ったのよ。武田神社すごいね、武田神社のパワーすごいね。さっきの沖縄じゃないけど、真面目な話、境内入ってもうすごかったですよ、マジで。武田信玄すげえなと思って。でね、御神木がどれか分かんなかったんだけど、片っ端から木をね、僕は触ってただけ。そしたらね、入り口入ってすぐ右側にある、なんだろうな、社務所みたいのがあってな、あれが売ってるの、お守りとか売ってるとこなんだけど、その前に立ってる木がね、すごかったな。写真も撮ったけど、あの木が一番パワーいましたね。パワースポットここだみたいな感じだったので。なんだっけ、あ、甲府ね、甲府駅前にお城あんのね、甲府もね。そう、甲府は侮れないよ、マジで、うん、すごい良かった。でその甲府の道民院がさね、道民院ってさ、お風呂がついてるんですよ、大浴場が、露天風呂と。でそのお風呂がだいたい温泉なんですよね。でね、甲府の道民院も温泉になってて、なんかさ、作りもさ、結構いい作りになってるわけ、雰囲気がね。うわ、いいな、温泉リアド、温泉旅館の温泉みたいな、いい作りになってんじゃんってなったんだけど、ダメなんだよな。なんかものすごくぬるいし、そう、ぬるくてね、ダメで。で露天風呂に至ってはさ、足してないんだよ。温泉でほら、常にさ、新しいお湯足したりとかさ、まあ、循環してんのところもあるんだけど、あれね、ろ過して循環してたりとか、新しいお湯足したりとかして、常に何て言うのかな、変えてるじゃん、お湯を常に。それがさ、やってないんだよ、なんか露天風呂に関しては全然出てねえの。だからね、なんか死んでんだよね、お湯が死んでるっていうか、なんかもう なるパワーなしみたいなエネルギーなしみたいなお湯で、もうなんかダメだなって。で室内のさ、お風呂に至ってはさ、もう超ぬるくてなんだこれやみたいな全然ダメでした。なんだよこのお風呂、あれはいかんね。もう家賃式湯道からしたらさ、ダメよあれ、ダメ。あんなのあんなのはね、湯道 感したらダメよ。で今日のゴルフ場のお風呂もさ、もうマナーがなってねえんだよな。ゴルフ客の親父たちもさ、汗だくで帰ってきてんだからさ、ちゃんと洗ってから入れっつう話よマジで。ヒューヒューってなんか水かぶってビョーンとか入ってさ、お前さみたいなばっかでもうね、嫌になっちゃった嫌になっちゃった。ゴルフは面白かったなね。ゴルフやる人いたら今度行きましょうよ、カチンゴルフね。カチンゴルフね、面白かった。やっぱねゴルフはねいいですよね。で今回もその東海ソフトの、コンペに参加したので、東海ソフトの社員が、7名いて、でそれ以外はね東海ソフトさんの取引先のね会社 の方々なんだけど、結構皆さんね、それなり の方たちだったので、だったのね、方たちだったからってわけじゃないけど、一応名刺交換してね、東海ソフトの、ね、若い社員たちもね、若いっつっても40代ぐらいのね、42、3だったかな、一緒にパーティーをした人はね、名刺交換したりとか、うん、で不動産投資の、ね、話したりとか、株式投資の話したりとかね、車の話したりとか、まあ、いろいろねちょっと話題が盛り上がったりして、ああいうところやっぱ人脈構築とかね、新しい流れとかね、顔広げていったりとか、やっぱいいですよね、大人の社交場だからゴルフってね、うん、結構ね面白いなと思って。まあ大人の社交場って言ったらね、この間から何回か言ってる湯島のねスナックとかもそうなんだけど、ああいうところでね知り合ったりとか、ああいうところでね時間を共にするその仲間の人たちとかってね、やっぱ重要じゃないですか。だから結構面白いなと思って、でゴルフ自体は面白いけどね、そういう人とのつながりっていうのがやっぱ面白いので、なんかもう一度ちゃんとゴルフやろうとかってね思いましたけどね。ゴルフクラブもさ新しくあったんでね、まあ、そんなのも使ってやろうと思います。あーすいません、もうね30分経っちゃいましたよ。カチンラジオねすごい長くなっちゃったけど、まあそんな感じです。まあ一つはヒーリング、霊気、それと、気候、まあ、太極拳も含めてね、ちょっともう一回なんかどっかでねそういう皆さんにお伝えできるタイミングがあればななんて思って考えています。まあ興味ある人いたらなんかちょっとね興味ありますって意思表示してください。それとあとはゴルフゴルフカチンゴルフかな、まあそれどうでもいいんだけど、まあそんなのもねあったりとかして、まあ、ゴルフ行きたいなっていう人がいたら声かけてください。そうそうそう、僕佐川のグループにいたんでね、で佐川グループでゴルフ場持ってるんですよ。でそこにもね知り合いがいるので、そこ使おうと思ったら、まあまあまあもちろん無料、もちろん無料とかじゃないんだけど、多少は融通効くかもしれないんで、そこのねゴルフ場千葉にあるんで使えるかもしれないし、うん、なんかねそんなのあったら教えてくださいってことで、今夜のカチンラジオは終わりにしまーす。ね、日曜日、今日一日ね、日曜日を有効に有意義に使えるために今日はねそろそろ寝て、で明日に備えましょうっていうことで、以上で終わります。おやすみなさい。ではまた来週、バイバイ。